こんにちは、門垣敏子です。今日のカフェテラスお迎えしましたのはチーム夢かな、夢を叶えると書きます夢かなから実行委員長の安井聡さんお越しいただいてます。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ最初にこの素敵なお名前のチーム夢かな、これができたちょっと経緯などからご紹介いただけますか。
はい、昨年ですね、24年度に関しましては三田市国会青年部として夢を叶える委員会として活動をしていたんですけども、はい、青年部単年度制ですので毎年毎年その委員会だったりとか、グループ変わってしまうんですね。
もうゴロッと入れ替わるんです。
そうなんですよ。
あ、そうなんですか。
で、まあ、過去にもあったんですけど、はい、僕らもこう、サンダーの人たち喜んでほしいと思って、その年その年、一生懸命やるんですけど、はい、イベントもするんですけど、多分、市民の人からすると、あ、めっちゃいいのあったから来年もこれあるかもって思ってもらってるイベントがあるんですけど、それがまあそういうあの理由で、叶って1年で終わってしまうことが多かったんですね。で、今回の僕がまあ実行委員長させてもらいながら、やっぱりたくさんの夢がありつつ、で、一人で叶えていく中で、あ、こんないい事業ないよねっていうのが、もうしみじみ、自信感じたのと、で、叶えてもらう側もそうですけど、叶える側、もうすごくやっぱ有意義だし、
そうだったんですか。
すごい子供の笑顔に力もらえるので、
もらえますね。
これって、やっぱ一年終わらすのもったいないなっていうので、今回、佐々木さんが、青年部45歳までなんですよ。
あ、そうなんですね。
で、この2024年度に卒業をしてしまうので、
はい、そうですか。
で、僕はまだ所属するんですけど、はい、で、佐々木さん自身も、いや、めちゃくちゃいい授業だよねっていうお話だったので、だったら、とりあえず25年度は2人で継続しませんかっていうことで、
はい。
で、そこから巻き込んできつつ、
商工会の青年部をもう離れて、いわゆる個人レベルでということ
で、そうですね、今年に関してはちょっと続けようと思って、で、まあそれを単純にもプツって切っちゃうと、ゼロになってしまうじゃないですか。
そうですね。で、
個人レベルに下がってはしまうんだけど、この2025年1を続けることによって、じゃあ2026年度、もしかしたらまた商工会できるかもしれないし、もしくは、他の団体さんがいいじゃないかということで引き継ぐとか、はい、もう少し違うバリエーションができるかもしれないということで、とりあえず終わらすのはもったいないから、まず2人から25年度は続けましょうっていうので、2人で始めようと立ち上げましたね。
あ、そうなんです、はい。それがいつのお話になりますか。
それがね、まあ実際、まあ2月23日に最終のイベント、青年部でしたので。
あ、2月23日に。
そうですね。はい、でそこからちょっと話し合って、まあ3月ぐらいの段階で、やっぱり4月以降もやろうかってことで、決めました。
そうですか、はい。はい。今触れてくださったその商工会の青年部、じゃあその夢を叶えましょうという、神戸新聞さんにも記事がありましたのでね、皆さん、目にされた方もいらっしゃると思いますが、改めてご紹介いただけますか。
去年2024年ですねから47件の夢が集まりまして、
大勢が集まったんですね、
はい、そっからまあ8件分の夢を叶えさせてもらったんですけど、はいはい、まず一つは手術室を見たいっていう夢があったので、はい、そちらを叶えさせていただいて、はい、あとは、家族旅行、はい、もうすぐ、まあ、余命が少し少ない祖母がいらっしゃったので、
はい、様が、
そうなんですよ。家族で旅行したいっていう夢を叶えさせてもらったのと、
すごい、はい、それは、いろいろ難しいことあったと思うんですけど。
そうですね。初めは、まあ、曽祖母様がもう90後半ぐらいで、はい、でも、ホスピスに移転するような状況だったんですね。
そうなんですね。
で、おじい様が車椅子ってことで、で、依頼いただいたのは2年生の女の子なんですけど、なかなかまあそういう状況なので、自分自身でもそうだし、親にもなかなかそういう状況の全員で旅行行きたいっていうのが、やっぱ言いづらい部分もあったりで、はい、ね、ご依頼いただいて。
すごい心優しいお母さんですね。今、私おばあちゃまって言ったけど、ひいおばあちゃまに当たるんだ。90おいくつだから。うわ
ぁ。で、まあその中で何かできないかなっていろいろも考えたり、じゃあ、まあ、看護師さんのどういうケアがいるのかって調べていたんですけど、まあ、その中で、ちょっとまあ、おばあ様の方が、残念ながらお亡くなりになってしまいまして、
準備中にですか。
そうなんですよ。
ああ、そうでしたか。
で、そういうこともあって、まあ、おじい様と、じゃご家族でってことで、はい、で、その女の子的には、 沖縄がすごい行きたかったみたいで、
はい、
なかなかそこまで僕らもちょっと沖縄難しいなということで、
全部費用は
皆さんに持ちたことでしたから、基本僕らの方で考えたので
ちょっと難しかったんです。
そうなんですので、はい、どこがいいかなって探しながら、でたまたまその青年部つながりで、淡路島の方の青年部の、
はい、
要はやっぱ違う単価にはなるんですけども、ご紹介いただいて、淡路島、南淡路の方で、小学校を廃校を改装して、そういう宿泊したりとか、お食事したりできる施設をされる方がいらっしゃって、
そうなんですか。
で、そこをご紹介いただいて、まあ、そこで、まあ、1日朝から夕方まで遊んだり、ご飯食べたり、っていうのを楽しんでもらったっていうのが、
いやそれは嬉しかったでしょうね。お子さんの親御さん、周りの大人の方が、さっきもおっしゃったように周りの方が本当心温まる笑顔を見た時にホッとされたでしょうね。
そうですね、本当に喜んでもらえて、子供も、まあ、家帰った後、親の方からメールをもらったんですけど、
はい、
また明日も行きたいみたいな、すぐ行きたいみたいな、全部楽しかったって言ってたっておっしゃってもらって、
しっかり胸の奥にね、大切な宝物として残りますね。はい、すいません、その他はどんなもの
が。であとは2名、電車の運転手になりたいって方がいらっしゃって、
は
い、
これはどのように、
まあ、それに関してもいろいろ調べていくと、はい、まあ、神戸電鉄の方に、ね、連絡をしてもらったら、はい、そういう11月に毎年、神戸電鉄のフェス、
はい、
お祭りをしているそうで、でそちらがなんか実際行ってもそうだったんですけど、実際入場しようと思ったら1時間待ちぐらいだったぐらいすごい人気の、
ああもうね、そうですね、お子さんには大人気ですから、
あるっていうのを聞いて、でまあ担当方とご相談させてもらう中で、だったらそのオープンの30分前、うん、
はい、
特別に開放して、
あら嬉しいですね、
そうゆっくり見てもらったりとか、はい、ユニフォーム着て放送したりとか、
それは最高ですね。
それ特別プランを準備してもらって、でそれした後、
はい、
その時間からはイベントみんなと一緒に遊んで帰っていいよ、はい、みたいな状況を作ってもらって、それで2名のお子さんを必ずしてもらうことができました、
はいはい、その最初におっしゃった手術室に入りたいっていう、その夢は、
手術室に関しては、はい、平島病院さんの方で、
ありますね、は
い、ご協力いただきまして、もう看護婦匠さんとかが結構親身になってくれまして、はい、それはぜひ協力させてくださいということで、はい、でその子自身なんで手術室が見たいかっていうと、はい、ちっちゃい頃本人も記憶 ないぐらいの、1歳ならないぐらいの時にお父様を亡くされてて、でまあ、自分が物心ついた頃にお父さんがいなくて、まあ、大事な人がいないっていう辛さだったりとか、そういうのを感じていて、で自身も、まあ、目や足と舌の病気があって、数回手術をしたりとか入院する機会があったそうなんですけども、まあ、そのたんびにやっぱりお医者さんに憧れて、自分も手術できる人間になりたいと思うけども、まあ、ドラマとかそういうもので見るけれど、手術室に入ったことはあるけど、麻酔かかってる状態で入るの で、
そうか、
ね、中がどんな状況か全くわからない、なので見てみたいっていうのがあって、で、まあ、僕らもなかなか難しい案件かなと思っていて、その手術の予定があったりとか、
ね、
やっぱその最近の問題でいたずらには入れないので、はい、そうですね、はい、でそういうのでいろいろ調べていく中、平島病院さんがちょっと手を挙げてくださって、
嬉しかったですね。
で、時間を作ってもらって、はい、手術室に入らせてもらって、で僕らは引率はできなかったんですけども、はい、ご本人さんと看護婦匠さんと入ってもらって、
はい、
で中を見て写真後で見せてもらったんですけど、服着替えて見たかった小物、
はい、
メスだったりとか、大きな部分よりもそういう小物が見たかったらしくて、
余計にじゃあもう望みが叶ったんですね。そうです、
ドラマだったら心電図があんなのパッて映るけど、ちっちゃいものってそんなにはっきり映らないので、
はいはい、そうですね、
そういうのをちゃんと見れたからもうすごい嬉しくて、で将来必ずお医者になりますって形で、
そうですね、はい、これはもう将来の夢に直結しますね、
はい、喜んでもらいました。
あ、そうですか。その他はどういうものがありました。
であとはですね、ファッションデザイナーになりたいっていう意味がありまして、はい、でプラス、はい、まあ、世界の人を喜ばしたいという、はい、夢がありまして、でたまたま2024年度僕らの青年部の中で、11月に 多文化イベントって言って、はい、いろんな国の方を招待するイベントを駅前でやろうっていう別のチームがあったんですよ。
はい、
だその多文化のイベントと世界の人を喜ばすファッションショーをしたいっていうのが、まあ、リンクしたので、まあ、そこのイベントでじゃあ服、自分が作った服を出さないかっていうことで、でそれを探してたまたま近くに服飾の協力してくれる方が、
皆さんやっぱりいろいろといらっしゃいますね。
いらっしゃって半年かけてデザインから起こして自分で服、生地切って服作って
すごい。
そうなんですよ。で23の11月23日の多文化イベントでファッションショーをしたんですけど、はい、そのファッションショーで本人が作った服もモデルさんに来てもらって、実際に紹介をするっていう夢をさせてもらいました。
あ、そうですか。はい、今で4つかな、ご紹介された。
そうですね。
あと3つありますけども、
で、あとは、はい、2月23日の日に叶えたんですけども、
はい、
それがプロにメイクをしてほしいっていう部分と、で、はい、妹にランドセルを作りたいっていう夢と、で、YouTuber になりたいっていう夢と、
はい、
あともう一個が、小学生同士でバンドを組みたい。
わ
ー、で、この4つがあって、で、前半の3つに関しては、メイクアップアーティストとか、美容師さんに来てもらって、実際にそこでメイク、ヘアセットをしてもらったり、はい、ちょっとメンバーの中に革製品を扱っているメンバーがいますので、はい、その子にお願いして、ランドセルは少し難しかったんだけど、
ちょっと難しいですね。
そう、ランドセルにつけるカバーとあと小物のパスケースを作るようにしてもらって、
はい、
で YouTube に関しても実際に一緒に撮って編集、
はい、
で動画のアップロードまで一緒にやらせてもらったんですね。で、バンドに関しては、はい、まあ、順番にドラムの子が応募だったんですけど、
はい、
そこから1年間通してギターとピアノのメンバーは集まったので、
はい、
まあ、その3人で課題曲を練習何回か集まって
1年間かけて
です。そうなんですよ。
すごい。
してもらって、で、先日やっと、YouTube の動画が完成して、今青年部の公式の YouTube の方でそのバンドの動画を流しているところです。
見ていただけるようになってるんですね。はい、それはさっきおっしゃったその叶える側もっておっしゃったのは、それだけお付き合いされたから余計に達成した時のお子さんの喜びを目の当たりにされて、これは素晴らしいね、夢叶えますの企画でしたね。それがもう1年呼吸で終わるのはもったいないということで、今年もされたということですね。今どのぐらいご応募がありますか？
今2月のそのイベントの時に、はい、まあ、参加の条件を夢の応募にしていたので、
あ、はい、
その時に、だいたい参加してくれたお子さんが100人ちょっといらっしゃったの で、
ね、
まあ、少なくともそこに100件近く集まっているのと、はい、でその後ですね、オンラインであったりで4月の30まで受付をしているんですが、
来月の、あ、今月の30日まで、はい、
でオンライン上で約25件ほど今はいただいている状態ですね。
あ、そうですか。はい、じゃあこれは4月30日までいただいて、で全部が集まった後はどのように進んでいくんですか？
その中から僕らメンバーで集まりまして、内容を見させてもらって、でもちろん僕らの中では全部叶えたい思いはあるんですけども、
そうですよ、ね、
なかなか難しいところもあるので、
はいはい、
中身見させてもらって思いが強いものであったりとか、あとは僕らのその仲間のコネクションであったりとか、はい、あとはどうしても資金面もどうしても問題になってきますので、
そうですね、
そのあたりと相談しながら、これだったら叶えてあげれそうだなっていうものを選考させてもらって、で当選した方にはこちらから連絡させてもらって、一緒に活動していく形になると思います。
うん、叶えられるものとなかなか難しいものもあると思います。それ以前にこういうものはダメですよっていう、その応募のなんかこう条件的なものがありましたら。
そうですね、まあ、一番は人を傷つける内容、
そうですね、
まあ、誰かをどうこうしてほしいとかっていうような、まあ、僕らは夢を叶えたいので、誰かが傷つくようなものであったりとか、誰か悲しむなものっていうのは、控えてほしいですし、
です、ね、
あとはもう純粋お金が欲しいとかなんかあれが欲しいとか、まあ、そういうものであれば、はいはい、まあ、サンタさんにお願いしてもらったらいいかなと思うので、
そうですね、
そうです、まあ、お願いできる人が別にいらっしゃるので、そちらでお願いしてもらって はい、そういうものを控えてもらいたいなと思ってます。
だからある意味やっぱり一人ではなかなか叶えられないけれども、ちょっと頑張ってみんなが手を携えたらできそうなものが あるかもしれないってこと。あの先ほどもご応募いただいたそのバックグラウンドを、ね、ちょっとお話しいただきましたけど、応募するにはそういう、まあ、固い言い方すると応募の動機というのが必ずつけて応募するんですか？
そうですね、一応動機だったりとか、いつ頃叶えたいですかっていうのも、はい、応募フォームには入れてますので、はい、それを記入いただいて、で自由に書けるように応募フォームしてますので、思いであったりとか、はい、詳しく書いてもらってた方が僕らも心に響きやすいので、はい、
そうですね、
選考としてはこう対象にはなりやすいかなと思います。
年齢制限とかはあるんですか？
年齢は一応三田市内のもしくは三田市近郊の小中学生の形にはさせてもらってますけども、はい、それ以外でもどうしてもこう我こそはっていうのがあれば応募だけでもしてもらえたら、
はいはい、
それがすごくこれはいいなと思えれば選考させていただく形があります、
はい、じゃあ大体小学生中学生ぐらいということで、その前後はもうあの叶えたい思いを一生懸命伝えられれば大丈夫かなということ で、
そうですね、
少しはもう応募の中の目を通されたんですか？
はい、いくつかは、はい、通してます。
例えばものすごく壮大なちょっとこの三田 の、 あの中では叶えられないなっていうようなものがあったとしたらどうされますか？
その場合は僕もまだ試案中ではあるんですけども、まあ、現在こうテレビとかでもそういった夢を叶えるテレビ番組があったりとか、はい、
ありますね、さんまさんもされてらっしゃるし、
はい、なんか他にもやっぱりこう三田のいいとこって科学生、学生が近くに住んでいたりとかもしますし、
学生さん、はい、
うん、なんかそういういろんな団体に、まあ、協力をお願いしてみたりだとか、あ、
はい、
あ、そのテレビの力、そういったものを借りて、少しでも実現可能性あるんであれば、
はい、
できる範囲の尽力はしたいなと思っています。
ということは、そのお子さんの夢が叶うようなあの方法を、一生懸命皆さんがもう一つ先を叶えたいという思いも持ってらっしゃるということで、じゃあもう子どもさんたちには、これを聞いてらっしゃる子どもさんには、ぜひあなたの夢、なぜそれを叶えてほしいかという思い、これをしっかりと、応募方法としてはどんな形がありますか？
応募方法は、はい、夢かなのインスタグラムがありますので、はい、そちらに来ていただいて、
はい、
でプロフィール欄にリンクを貼っていますので、はい、そちらから Google フォームに飛びますので、はい、必要事項を記入してもらったら応募完了になります。
はい、はい、ということは小学生のお子さんはちょっと親御さんのお手伝いをいただいてということですね。わかりました。じゃあぜひあの最後にあのリスナーさんにメッセージお願いしたいと思います。
はい、ぜひいろんな夢に僕たちも出会いたいと思っていますし、それによって親御さんと子供さん同士で夢について語る時間が増えればいいなと思っています。でこの活動を通して僕らだけではなくて、少しずつこう広がっていって、三田市内が明るくなったりとか、果てはもっと日本中、そういった夢を、金活動が広がっていって、喜ぶ子どもたちが増えればいいなと思ってますので、ぜひ夢の応募お待ちしています。
は
い、
そして運営される側の、ご協力者というのは、今も応募されてらっしゃるんですか？
そうですね。今後、またご協力お願いもしますし、うん、まあ、協賛であったりとか、うん、あとは実際に、活動としてサポートしてくれる方がいらっしゃれば、そちらもあの、インスタグラムの方でメッセージ送ってもらえたら、こちらから返信をしますので、ぜひご協力お願いできたらと思っています。
はい、ありがとうございました。今日のカフェテラスをお迎えしましたのはチーム夢かなから実行委員長の安井聡さん、お越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。